ます。はい、5日目です。岡田さん、よろしくお願いします。
はい、大国の力の支配と、日本というところで、5回続けての最終回です。これまでの4回分の配信もありますので、ぜひそちらの方も聞いてください。日本の選択というところで、具体的にじゃあ日本人、日本という国はこれから何をしていけばいいのかというところの皆さんの提案を聞いていきたいんですが、まあ、八代さん、あるいは皆さんから出ている高市さんの強女戦略。まあ、これは高市さんが、まあ、首相変わったとしても、まあ、京都の、その、女性たち、あるいは京都の文化、まさに日本の文化の核の一つなんですけども、これがこう、伝えようとしている、おもたなしと言っていいかもしれないですし、日本の柔らかさ、本当の思いやりというところにもつながるでしょうし、これを、うまく何かこう形にして世界に広げられていけたらなというのが一つの仮説、提案なんですけど、でその前にちょっと読売新聞がですね、一面の企画で、国力、日本の戦略というところで、展開していて、上中下なんですが、あ、いい企画をやったなと思って読んでったら、実は、具体的な提案がなくて、読売さん、気持ちはわかるんだけど、ちょっともう少し具体的にしっかりしてほしいなと思うんですが、まあ、例えば、国家の将来図を示すとき、まあこれ上中下の1回目なんですけど、いろんな日本の、あるいは日本の周りの状況、データをこう、連ねていって、一番最後に、大切なのは国力を強化する指針をいかに具体策に落とし込むかだと。中長期的な視点に立つどのような国を目指し、どう優先順位をつけるのか、国民とも問題意識を共有し、国力を立て直すための国家戦略を練り上げなければならない。はい、それはそうですよね。じゃあ、読売さん、どんな提案するのかっていうところがなくて、これがまあ、今の大手メディアの限界、提案をしていっていいのに、それが少し弱いんですよね。まあ、そういう中でちょっと皆さんから具体的な提案、大バカな提案でいいので、何かこう。
僕はさっき言った橋本治さんの貧乏は正しい。
貧乏は正しい。
だって、勝とうっていう話をずっとするとさ、武器を作んなきゃいけないとか、輸出しなきゃいけないとかね。どこと戦うとか、ポチがどうとか話になってくるんで、絶対に。でも、貧乏は正しいって言った考えて、そういう哲学で言ったら、ちょっと違うんじゃないかなっていう気はするんですよ。
それいいかもしれないです。どこ、俊夫さん立場の経営者トップ、
はい、
セダンの会長だと、どこさんもね、自分は貧しくてもいいから、国民が世界がという形で、いろんなことを進めた人ですけども、貧乏は正しいね。
言い切ってしまうのはなかなかいいです。
まあ、極端っちゃ極端ですけど、貧乏というところに幸せ不幸せの基準を置いてないってことですよね。
ああ、勝つことにね。ってこと。
勝つか負けるかっていうところで、日本はちょっと、どうやっても叶わないのにそこに追いつく、なんていうかな、乗っかっていこうとしてるよね。まだね。
そうだね。
まだね。
うん。
もう叶わないんですかね、美穂さん。
いや、叶わなくはないと思うんですよ。叶わなくはないと思うけれども、やっぱりちょっとブータン的な考え方、こう、幸せ度みたいなものを、もう少しそのお金とか国力とかそういうことじゃない部分で、日本人が、こう、求めていけば、もう少し、日本ってハッピーになる人が増えるんじゃないかな、とはいう気はしますけど。
まあ、明治時代を引きずってますかね、食産工業とか。
ただやっぱり、なんだろう、その、すべてお金ないとできないみたいな発想をやめてみるとかね。
そうですね。まあ、アメリカ中心になってこう、広げた、こう、資本主義とかグローバリズムってあるけど、結局他国からこれ利益を奪うというものじゃないですか、うん、本質的なところは、
うんうん。
そこにはちょっとくさびを打って、日本はちょっとそこを変えていきたいですよね。
うん、そうするとなんか新しい、また、その世界のフェーズが変わってる中で、新しい価値観みたいなものが出てくると、 そこに賛同する国もあるのかなという気はしますけどね。
安村さんどうでしょう。日本の選ぶ道、やり方。うん、
ね、水野さんおっしゃったように、流単性ですよね。と、それから、やっぱり日本人ってみんな優秀じゃないですか。うん、勤勉だし。なので、武器を作っても AI を作ってもいいんだと思うんですよ。で、武器は、とにかく自分たちを守るための武器の開発に、3つはしない。しないでください。
専守防衛専用武器。
そうです。それだけに集中していただいて、他の力は AI に持っていっていただいて、ロボットを作っていただいて、それが、皆さんの収入、ベーシックインカムとして、国民全員に配られるようにして、平和を中心にした、まあ、日本は唯一の、原爆を受けた
国なので、原爆国だから、
うん、はい。はい。そこを中心に、どれだけの被害があって、どういうものだという、平和主義を前面に押し出した、第9条を前面に押し出した、もう両手を挙げます。何があっても私たちは守ることしかしません。そんな国はあなたは攻撃してくるんですかっていうのを前面に出していく。どうでしょう。
大賛成です。それいいですね。もう両手を最初から上げとくと。
上げちゃう。
白旗でもいいですよね。
うん、何でもいい。上げちゃう。叩かないよ。
だけど、徹底した世界最高水準の防衛はしますよと。
そうです。うん。
そのために防衛費は使いますよと。
はい。
はいはい。だから攻めないでねと。
そう。ブータンも完全に両手を挙げちゃったんですよ、あの国って。
うん、うん、そうですよね。
だからそれと同じことしましょう。成功してますから、ブータン。
なるほど。なるほど。その成功するための私の二つの提案ですが、この間、テレビ朝日系のアベマ TV というところで、解説させてもらったんですけど、二つの提案、そこでもしたのは、やっぱ、国際災害救助チームっていうのを、制度を強化してですね、はい、各地で大地震が、など、大災害が起こった時に、誰よりも、どの国よりも早く駆けつけて、もちろん民間人、自衛隊や警察や消防だけじゃなくて、民間人も参加して、助けに向かうと。で、世界貢献をする姿を見せる。そんな日本人にミサイルや核は撃てねえだろうと。こういう、まあ、甘く取れると言われるかもしれませんけども、こういう国民になる。ちょっとボタン、日本、ミサイルのボタン押せないよねと。そういう信頼関係を築きたいというのが一つと、広島に世界平和大学を創設して、世界平和の研究の拠点にして、各国の大使、大使級の人たちにも講義をしてもらって、戦争と平和の研究者、あるいは貧困、格差の研究者を一堂に集めるというのが、提案ですかね。前田さんどうでしょう？
本当、今岡田さんがおっしゃったようなことを具体的にやっていけば、徐々に世界変わるっていうか、やっぱり日本がその文化面とかね、今、アニメだとか評価されたりとか、してる中で、そういうことが、できていけば徐々に変わっていくかもしれないし、まあ、そもそもその、すべての国が憲法9条みたいなのを持ってればですね、他国に攻めないわけなんで、兵器産業が、儲かるっていうようなシステムが、だんだんなくなっていくはずなんですよね。だからまあ、日本ってやっぱ先頭に立って、やるのが、まあ、理想としては一番いいですよね。だから、そういうふうには、メッセージ性をどんどん、政治の方で持って、外交的にもやっていけば、まあ、戦後多分ね、日本って、そういうことやってきたんだと思うんですけどね。その地域、アフリカ、もしくはアジアで、ODA どんどん出してやったんだけど、まあまあね、もちろん、途中で搾取にあったりもするでしょうけども、なんか、懲りずにどんどんやった方がいいかもしれないですね。
結構こ、今からやってるんですね、日本はね。
うん。なんか宣伝が下手なんですよね。
うんうん。
もっと
宣
伝しなきゃ。
そうですね。 でも、実は宣伝してないのに、日本に来る外国人、世界の人がこれだけ増えているっていうのは、やっぱこう、驚きであり、嬉しいと思うし。
円安だからじゃないですか。
いや、それだけじゃない。やっぱり、
もちろんそれもあるんだけど、
これだけの文化圏、文化があり、で、インフラが整っている国なんて他にないじゃないですか。
うん、そうかもしれない。
うん、だからすごいんですよ、日本
って。私、やっぱり日本人って親切だから、迷ってる人にちゃんと声をかけてあげたりするしね。
だけど荷物持ってくれないんですよね。
まあ荷物は持ってあげないかも。うん。
スーツケース絶対誰も手伝ってくれない。
うん、そうかも。
去年一人手伝いました、私。
あ、偉い。ぜひそれを、皆さんに伝えてください。
いや、円安はもちろんあるし、日本に来れる人なんてやっぱりお金をある程度持ってる人だろうけども、でも、うん、来てくれますよね。そう、やっぱそこに日本と日本人の価値にやっぱ改めてこう気づくというか、初めて気づくというか、
うん、
で、その魅力を逆にまた世界に広げていくという。
うん、そうなんですよ。で、皆さんね、インバウンドが多すぎて、混んじゃって嫌だって言うじゃないですか。うん、これ今チャンスじゃないですか。
うん、
そうですね。
混んでいいじゃないって、伝えようよって。
うん。うちの息子はなんかこう、タクシー降り場に並んでる外国人の人たちを見つけると、必ずここは違うよって言って案内してあげてたりとかするんですけど、そういうちょっとしたことを広げていけばいいのかな。
うん。そしたらみんな日本大好きになってくれるから。
そうですね。
日本人、外国人、慣れて、もう終わります。また終わりましょう。